インターネットでお世話になってます国斉藤です。国斉藤のプロレスのこと今日も始めていきましょうということで、本日は全日本プロレス 3.9 後楽園のこといきたいと思います。はい、ということで、ご商売に預かりましてと言いますか、はい、ちょっとねお誘いいただきまして 3.9 後楽園大会全日本プロレスお邪魔してきました。お邪魔もうすでに客みたいな感じになってますけどね。はい、お邪魔してまいりました、今回はですね、今回も全日本プロレスをですねグレート富士さんと一緒に観戦することになりましてですね、また本当にね近くにいる人にはご迷惑をおかけして申し訳ないんですけれども余計な話をしながらですねはい、楽しく観戦をさせていただきました。もうすでにですね今日今これを収録している時点でフジコブラの方でレビューが上がってるので、うやべえとか思いながら今こちらの話をしておりますと。全日本プロレスなんだかんだ盛り上がってるなと、で面白い工業やってるなという印象でしたので、こちらねレビューを、していきたいと思います。まずはちょっといろいろ前提条件というかちょっと話をしておこうと思うのは、全日本プロレスに関しては去年のねいつ頃かちょっと忘れちゃいましたけど、永田さんが3冠取ったり、それから大仁田が参戦したり、それからうなぎさやかが参戦したりということで、全日本プロレスファンの人があまり喜ばないウェルカムじゃない、リング上の事柄がいろいろ続いてまして、で非常にこうそれに対するネガティブ発言が目についていました。でまあちょっとね正直ねあんまりいいようには受け取ってなくて諦めが悪いって言ったらあれですけど、あんまりねいやよく見てなかったです。でただね少し時間を置いたりとか、それから自分の周りにいる人と話をしてみたりすると、やっぱりその団体のカラーとか、にあまりにもそぐわないものを投入しすぎるとそうなるのかなというふうには思ったので、少しね自分が今ですよ、応援してる団体はノアなので、メインで応援してる団体はノアなので、そこにねこういう形での不純物の混じり方っていうのはちょっと厳しいなと思ったので、まあ共感とまでは言わないですけど、ちょっと気持ち的には歩み寄ってる状態です。でただとはいえなんですけど、これは実は今も続いているんですが、そっちのなんだろうな、情緒的というか感情的というかに引っ張られすぎて、インリングパフォーマンスが、を評価できてない。別にね絶賛しろとは言わないんですけれども、リング内でのパフォーマンスがやっぱりね、どうしてもこれ人間ならしょうがないと思うんですけど、無駄なバイアスがかかってしまって、逆バイアスというのかな、でまあこの例えが適切かどうか分かんないですけど、80点のものが60点に見えるとかね、もっと言ったら全く白のものが黒に見えてるものもあって、いろんな人の感想を見ていると、ああそうなっちゃうんだっていうふうにね思います。でこれに関してはもうね人の気持ちだし人の感想なんでしょうがないんですけども、ただある程度の目の前にこう提示されている事実というのをね結構無視しちゃってる部分もあるので、正直しんどいなと、あもったいないなというか、いうふうには思います。かたや俺の今見てるノアに関してはもうはっきり言うと、同じようなこと似たようなことはあそこまでちょっとまあ全日中ねファンの人が置かれてるほどしんどい状況じゃないですけど、似たような状況っていうのはあったんですけど、結構その押し殺している感というかはね、なんかは出てますね。ただまあそのストレスがね、あなんかの拍子にねはこうバッと出てるなっていうのはちょっと思ってますけどねまあ、そんなこんなあってですね、なんだろう、正当な評価を特に外から来た選手が得るのがすごく大変なリングだなっていうのを改めてこの日の攻撃を見ても思いましたけどね、意外とウェルカムじゃない感じは言い換えれば全日愛が強いっていうことにもなるんですかね。はい、そんな印象を受けました、ここのところ立て続けに2回見て。はい、 ただ、まあ、ポジティブな面で言うと、まあ、だいぶ余計なこう成分が排除されつつあるので、工業の雰囲気とか、それから工業の、なんだろう、お客さんの集客ですよね、とかっていうところに関しては、右肩上がりになってきてるのかなというふうに思います。ただそれは本当に見た目の話で、ちょっとじゃあ紐解いてみると、じゃあこの日の興行の経営的な話であるとどうなるのっていうところは、ちょっと大変そうな印象も受けてます。なら、で、人件費なんで、ある程度ね、先行投資をしていきながら回収していくっていうのが普通のことだとは思うんですけれども、これがね、あの未来への収益回収に本当つながってるといいなと思うし、全日本プロレスは、あの新日本プロレス、それからノア、その他インディーと比べても、特徴が大きい選手が揃っている、これは本当すごいことだと思いますけど、新人からねトップ選手まで本当大きい選手が揃っていて、若手の、ジュニアの選手すらちょっと太いっていうのがあるので、本当これはいいことだなと思ってます。羨ましい、はっきり言うとことだと思ってるぐらいなんで、はい。まあ、なんでね、未来は明るいと思いたいです。はい、逆にそうじゃないと困っちゃうっていうね、いうところがあります。はい、でそんなあのノアじゃねえや、全日本のね、コラーゲン大会、レビューをちょっとしていきたいというふうに思います。興行全体通しての感想としては、まあ、お客さんはよう集まってるし盛り上がってるし、まあ、ただ前回の2月の20日のコラーゲンと比べるとちょい人数も少ないし、盛り上がりも、まあ、興行全体的な流れ考えるとうんっていうところがあったかなという感じです。で全 1,2,3,4,5 6試合ありました。あ、今日6試合しかないんだということは、どっかの試合がめっちゃ長いなって予想したんですけど、結果ですね、各試合の尺をそれなりに取りつつ、気がついたら あっという間じゃないですね、結構時間が経っているというか、いう興行でした。新日本ノアと比べると、この日の全日の興行のテンポはちょっと スローだったんで、気持ちくたびれましたね。はい、でした。はい、ということで、まず試合開始前に恒例のアクトレスタイムが今回もありました。この日ですね、気づいたのは、アクトレスにもヒールユニット的なものがあるんだなというのを気づきました。ベビーフェイス対ヒールみたいな構図に一応なってましたね。後期青のミクバーサス、マリかな、アクトですよね、久しぶりに見ました。9分12秒スタイルズクラッシュで青のミクが、マリから勝利をしてますと。これマリでいいんだよねこれ名前間違うの本当失礼だからね、ちょっとちゃんと調べろよって話なんですけど、ちょっと割愛するんかい、そんなこと言っといて。はい、でした。これね、スタイルズクラッシュだったんですよ、フィニッシュが。で、普段からこの方スタイルズクラッシュでフィニッシュしてるかどうかはとりあえず置いといて、それからこの選手のこの日のフィニッシュであることはちょっと置いといて、脱線してスタイルズクラッシュの話ね。ちょっとね、最近、まあバレットクラブ絡みもそうですけど、スタイルズクラッシュの便利使いが過ぎるな、というふうには思っていて。スタイルズクラッシュはご存知の通り、AJ スタイルズが編み出したオリジナルフィニッシュですね。パイルドライバーの体勢から相手の足を自分の股下に通して、フェイスバスターをすると。受け身失敗するとね、某選手は大怪我なんかしちゃいましたけども、はい、いう技です。で、足通さなければターザンことがね、ずっとフィニッシュにしてたんですけどまあね、どっちが先なんだろうって感じですけどね。これちょっと有識者教えてくれって感じですが、スタイルズクラッシュは、まあその名の通り AJ スタイルズが編み出した技なんですけども、結構ね、バレットクラブの人がこぞって使うみたいな。というか、バレットクラブじゃなくてもこぞって使うように今なってきていて、大一番の終盤で、観客を驚かせるためにスタイルズクラッシュが使われる無駄遣いといいますか、が結構目につくなと。スタイルズクラッシュって言ったら当然 AJ スタイルズなんですけど、俺第二人者という言葉ないよね。次に使う人って言ったら、棚橋が結構イメージしてるんですよ。 2015か14の G1 でめっちゃ使ってて、スタイルズクラッシュからのハイフライフロー、スタイルズクラッシュフォール行かないでハイフライフローに行くっていうのをね、こうフィニッシュパターンにしてた時があったんですけど、この時はねスタイルズクラッシュ全然湧かなかったんですよね。棚橋はほら、あのハイフライフローに行く前の置き技問題があるじゃないですか。何で置くか、ボディスラムで置くか、まあ武藤だったらシュミット式バックブリーからのムーンサルトプレスみたいな感じでね、ボディスラムで置く時もあるし、126、もう今126なんか全然使わないね。はい、道ドラみたいなやつね、ちょっと違う、126置きで、スタイルズクラッシュ置きで、ツイスタンドシャウト、ローリングネックブリーカーですね、置きとかね、いろいろあります。今何で置きに行ってんの。あんま印象ないね。スリングブレード、わかんないけど、まあいろんな置き技があるんですけど、その置き技として使ってました。この時はねもう全然湧かなくて、それから AJ が新日に来た時もあんまり湧かなかったんですよね。まあその前に IGF 来てた時期もありましたけども、やっぱりスタイルズクラッシュって技が一回忘れられて、 AJ スタイルズっていう偉大な選手がいるってことが知られてなくて、知られてない状態までリセットが入って、新日 AJ スタイルズが来たみたいな流れで、 AJ スタイルズが来て、スタイルズいろんなね、なんかわあこんなことできるんだとか、いろんな AJ スタイルズのじゃあ、ね、スタイルズクラッシュの入り方とかを見せたりして、改めてこうスタイルズクラッシュって技の認知度が上がって、で今に至るまでの間に、例えば G1 のファイナルでケニーが使ったりとか、それからその後もバレットクラブの面々がよう使ってますけどね、雑すぎんかっていう、出せば湧くみたいな、いやーなんかね別にいいんですけど、ポピュラーの技になるのはね、なんか雑いなーとか思った、このフィニッシュを見てそんな使われ方してるなーってちょっと思いましたね。この前チェーズ前使ったでしょ、いやーなんかなっていう、別にダメじゃないんですけど、はい、まあね、それを藤さんに言ったら、あれブラディサンデーもそうじゃんって言って、あそっかみたいな、まあはい、そんなこんな感じております。まあそれ以外この試合の話で言うと、やっぱり後期がいいですね。背が高い選手はすごく見栄えがするし、でこの選手ビッグブーツも得意技しててすごく上手です。同日同工業内でですね、大型選手斉藤潤がですね、ビッグブーツ、使ってるんですけど、はっきり言って後期のビッグブーツの方がですね15倍ぐらい良い、自分の体の身長を生かして、それからしっかり体重乗せてバチコーンってね押し込んでる、キックなんで、すごく見栄えがしてます。はい、いいですね。それからフィニッシュ、これはね、アクトレスタイムでほぼ毎回見せてるんじゃないですか、後期が。正面、リングの正面に立ってボディプレスするんですけど、旋回しながらね、ボディプレスを決めると。空中姿勢が非常に綺麗で、はい、かっこいい。でかい身長にもね、相まって生えてますよ。ちょっとね、後期は必見だなと思いました。まあ、アクトレスはプロレスだ、なんだっていう話もあるけれども、まあね、細かいちょっと、ここは違うなっていうところが、あったようなんですけど、調べてみて、まあプロレスなんで言ったら女子プロなんで、まあ女子プロが一試合頭に挟まってて、こう華やぐというか盛り上がるというかっていうところはいいのかなと思いました。はい、面白かったです今回も。はい、次第1試合、これですね。これちょっとそのさっきの経営面の話もつながるんですけど、第一の6人タッグのなんかそのそんなに重くない試合でこんだけコストかけてるっていう試合です。武蔵、阿部文則、吉岡誠輝 VS 土井なるき、佐藤光、井上亮。これ井上亮以外全員さ単発ギャラかかってるでしょってこういうことあんま言っちゃあれなんですけどね。いやートゥーマッチだなと。ただまあ見てる方からしたら、こんだけね、有名選手を取り揃えた6人タッグやってもらうと、おぉ、ありがたい、面白いってなるわけですね。はい。非常に面白い試合でしたよ。各選手持ち味出てました。この試合は武蔵が9分51秒、井上亮を2点1流。コーナーに座ってる相手を、リストクラッチエメラルドフロージョンみたいな形でね、抱えて叩きつけるみたいな技です。はい。ちょっと違うか、肩車じゃないからね、 設置というか設営に関してはマイクベリーのフラミンゴドライバーとかと同じ感じで、一回座らせて、高いところに座らせて、そこから体勢作るみたいな感じをやってます。はい、非常にインパクトの強い技でした。武蔵といえばチョップとエルボーっていうね、すごいかなりのハードヒットの武器があるんですけど、この日はチョップ出てましたけどエルボーは出てなかったですね。とにかく全日ジュニアを選んだということは、武蔵の体のデカさから考えると、全日っていうのは納得です。これがね、多分ノア行っちゃう、もう新日行っちゃってもおそらくなんですけど、ジュニアじゃないよねっていう話をずっとしてて、全然ヘビーでもいけちゃうぐらいの体の分厚さです。まあ、正直言って剣王もいるし、ノアで見たいなってフリー宣言、道のく離れる宣言をした時は思ったんですけど、まあこうやって見るとね、全日ジュニアだったら結構ブイブイ言わしちゃっていいんじゃないとか思ったりしました。でそれなりにね、野望を、本人は野望を抱えてるようなので、勝手にその野望を想像というかね、しちゃうと、まあ、ジュニア、現役ジュニアグランドスラムとかね、ちょっと期待したいですよね。新日にも上がってたし、でこれでね全日上がるでしょ。いやノアも全然腰掛けで来ていただいて結構なので、いやこれはいいと思います。はい、いいイントロダクションになったと思いますね。はい、第2試合、大森高尾西村治虫 VS 青柳馬立花聖子です。この試合はベテラン2人で、大森さんはね全日辞めたのにまたお世話になってるっていうね、やっぱ、ね、ついつい辞めなきゃよかったじゃんとか言いたくなっちゃうんですけど、まあいろいろ事情があるからね、その辺を察してということで余計なこと言わないようにしましょう。に対して立花聖子、ガオラチャンピオンシップ保持してる立花が、出てるので、なんかガオラ絡みあんのかなと思ったけど、なんかなさそうかな。はい、で立花と、青柳馬、ちょこれ持て余してる感ありますけど、でもこの日のラインナップ見たらね、この辺に突っ込むしかないですよね。青柳馬が入ってました。青柳馬はただその中でも存在感というか、立花聖子のサイバーヤンキー感というかねを踏襲してですね、しかも立花聖子の射程として振る舞うということで、まあね、こういうなんつうかな、幅の広さというか、ねはフレックスさというかはさすがですよね。逆に言ったらこんなことしなくても青柳馬ってもうバリバリトップのでガンガンいけるはずなんですけど、こういうことをできてしまうっていうことがね、青柳馬もすごいところだし、いいところなのかなとか思ったんですけど、まあでもね、なんか本当いや本当10年一昔とは言いますけどね、7年一昔ですか、この人においては。とあるライオンズゲートで永田さんとのシングル見た時は、あっちゃこいつは格好ばっかりだなとか思ってたんですけど、もう全然ですよ本当、ね、すごいだって何もしないもんこの日だって。射程ムーブはしてたけど、青柳優馬としての技なんかほとんど出てなかったからね。それでも青柳馬ここにありみたいなところを出してたのがすごかったです。で立花もね、前回の後楽園でのガオラ選手権で見せたガッツあふれるですね、ぶつかっていく姿勢とか、もう本当弾丸ファイトですよね。俺は結構好きですね。はい、を、見せていましたが、西村治虫と大森高雄の体格、エルボーにめちゃめちゃ押されてですね、最後大森高雄のアックスボンバーに沈むという形でした。大森さんも久々に見てですね、アックスボンバーの走りっぷりがすごくて、ちょっと良かったっすね。いやまだまだいけるやんって思わされました。はい、次第3試合、斉藤潤河野 VS 宮原健と綾部蓮です。この日ですね、休憩時間実はあったんですけど、俺ないと思ってちょっとトイレ行っちゃった行くなトイレ、しょうがないですよね。はい、別にどこか迷ってたんですけど、まあ斉藤潤河野組に樽がついてきてたんで、あ、ブードゥマダスだなと。で場外乱戦多かったんで、これは今日はこれでちょっと一暴れしつつ、なんかブードゥの脱退とか、斉藤潤斉藤麗がね人気だから脱退とかあんのかなと思ってたんですけど、なかったですねはい、しかもいろいろ目論見外れて、もうちょい長くなるべと思ったらですね、トイレ行ってる間に試合終わるっていう、ショック。 はい、10分14秒サイコブレイクで斉藤潤が綾部蓮から勝利しました。まあ意外と綾部蓮があっさり負けてしまったようで、なんかね宮原健とかどうしたみたいな感じになってましたね。綾部蓮は俺はてっきり全日本プロレスに入るもんだと思ってたんですけども、まだ一応フリー参戦的な形です。ジャストタップアウト、高道夫君のところやめて、全日中断と思ってたんですけど ね、どうするんでしょうね、はい、まあでもね、もうみなりはもうもろ全日本プロレスって感じの選手だから、ちょいださだけどでかいみたいな、はい、一番全日本らしいねこうイメージを持ってる選手なんで、ちょっとね全日本プロレスのリングで活躍するとこ見たいなと思いますけど、まあ、石川修司と組んでたし、その石川修司が離れちゃったっていうことを考えると、もしかしたらみたいなところはあります。はい、だけどまあちょっとね頑張るみたいな感じになってたんで、宮原健とかね、ワンチャンあるかな、はい、と思いました。で、斉藤潤、斉藤レイは、国斉藤の目論見とは外れまして、ブードゥーマザーズとしてやっていくみたいな感じでした。試合途中に、南の客席から、怪我をしているレイが入ってきました。なんでわざわざ南から来たのかなとか、それから、なんで最初から来ないのかなとか、いろいろ思ってたんですけど、それは後になったらね、わかりましたね。イントロダクションでしょ。はい、で、斉藤レイが会場に出てきた時の会場のわーっていうこう何かな、温度が上がるというかいう感じは、いやもうスター選手のお出まし感がすごくて、やっぱね人気選手なんだなって、当たり前っちゃ当たり前ですけどね、改めて思わされたというか、全日本プロレスファンはこうなんつうかな、こう重要な若手とかそんなの関係なくてもうね、大事な1ピースとして見なしてるんだなっていうのすごく思いました。だってグッズの数もね、多いもんね。宮原健とかサイブラカぐらいの感じで多いんで、グッズの数、T シャツとかタオルとか見ると、いい選手ですね。はい、俺も大好きです。はい、次第4試合三冠ヘビー級選手権前哨戦ということで、中島和彦が大森北斗と組んで安西雄馬本田隆起を迎え撃ちました。世界最強タッグでも同じ組み合わせがあったし、大森北斗がちょっとうだつ上がらない感出てるので、しかも安西雄馬が中島和彦の三冠戦に3月30日の大田区体育館大会で挑戦することが決まっているので、まあこれは勝敗に関してはお察しだなとは思ってたんですけれども、はい、12分43秒安西雄馬が大森北斗からジャマスプレックスホールドで勝利しました。これね藤さんと話したし、藤さんの言ってることを結構取ってる感じあるんであれなんですけど、俺も同じようなこと思ったんでね、これはちょっと残しておくというか、今日藤さん言ってますけど、藤コブラまだ聞いてないんで、このプゴトと藤コブラで被ってる話があったとしたら、もうそういうことですからちょっとご容赦くださいよ、これは本当にね。はい、ドラゴンで決まらずジャーマンで決まるとかね、ちょっといろいろ、まあちょっとこの辺は譲っといた方がいいなはい、ちょっといろいろ気になるところがありましたけどね。はい、まあ中島克彦の持ち味も出てたし、それから大森北斗がね、ここ一番でペチリミスってて分からないみたいな感じ、もったいねえなとか思いましたけどね、本当どこ向かってるんですかね、はい、に対してですね、安西雄馬本田隆起はもうやることもはっきりしてるし、お客さんが安西雄馬とはこういうものでこういうことやったら湧く、本田隆起はこういうものでこういうことやったら湧くっていうのをね、もうガチッと決まってるんで、いやーハマってんなって思いました。正直申し上げて、2つ3つそれぞれに対して気になることがあるんですけれども、もう全日本プロレスファンでがここまでパチッとこの2選手でハマってるんだったら、もう外野がしのごの言うのは見苦しいなと思うので、まあこちらでは控えさせていただきますけれども、はい、でもね本当つくづく思いますよね。若手がしっかりと、役割を与えられてそれを全うできているというところは羨ましいなと思いました。はい、これ昨日の特能でもちょっとお話ししたんですけど、じゃあノアの若手選手が に同じことをやらせて、同じことっていうのは全く同じことじゃなくて、役割として同じ役割を与えられて自由度を与えられたら同じ風に振る舞えるのかなっていうのはね、ちょっと分かんないです。これは本当に分かんないって意味でどうなんだろうっていう疑問が起きました、はい。団体の選手が少なくて若手を底上げしていかないと、中堅がねいないからどんどん上げていかないといけないっていう状況なので、今こういう風になってると思います。それに対してノアはね、上が疲れてて選手もまあまあいるみたいな感じなの で下が入ってこないでしょ。だからね、なんかいつまでたっても若手が若手みたいなの本当もったいねえなと思うんですけど、そういうのを見てるともうとにかく羨ましいしかないですよね、はい。才能がどうとか、まあ、あの安西雄馬はタッパと顔がいいからね、もうそれが一番の才能だと思うんですけど、こと、あの試合のパフォーマンスに関しては俺別にそんなだと思ってるんで、なんかね、まあ、でかさでカバーしてる部分あると思うけど、結構結構うんっていうところはあるんですけど、でもね、こんだけお客さんに受け入れられてりゃいいべなって、はい、羨ましい、つくづく見てて羨ましいなと思いました。はい。そしてこの第4試合終了後に、チャンピオンカーニバルの、参加選手が発表されました。だっと舐めていきますね。2ブロック制です。 A ブロックは綾部蓮、大森北斗、宮原健人、芦野翔太郎、青柳優馬、黒潮イケメン、黒潮東京ジャパン、サイラス。そして B ブロック誰やねんっていうね、これ今これ見ても分かんねえ、なんとかなんとか誰や、名前はねちゃんと言わないとね、ロビンソン・クルーソーみたいな、ロード・クルーだはい、ロード・クルー、鈴木デキュ、安西優馬、スワマ、本田隆起、斉藤潤、ハートリー・ジャクソン。あー、ハートリーチャンピオンカーニバル参戦ですよ。いやー結構感慨深いもんがありますね、ハートリーがチャンピオンカーニバル参戦は。はい、こういう分け方になってます。なんとチャンピオンが参加しないチャンピオンカーニバル。いやー、いよいよ予選感が出ちゃうんだよな、こういうことをすると。チャンピオン出ろや、なんだよ本当にねって思っちゃいます。はい。で、今年もか、そうなると。で、それからちょっと気になったのは、あのタッグチーム、去年のノアの N1 もそうだったんですけど、タッグチーム同じブロックに入れちゃうんですね。まあその方がストーリーが作りやすいのかもしれないですけど、はい。芦野とイケメン、それから宮原と青柳が A ブロックに入ってます。安西と本田、それから諏訪本と鈴木デキが入ってます。さらにこの日はこの後ですね、ちょっといろいろある中で斉藤麗も復帰宣言をします。でチャンピオンカーニバルにも入れろって言ってたんで、もしかして B ブロックかなと。じゃあ A ブロックに中島勝彦入れば A ブロックに中島北斗になるし、これでいいんじゃないのって思うけど、どうでしょう。はい。ちょっとね、チャンピオン参戦してくださいよってちょっと思っちゃいますね。はい。第5試合、世界タッグ選手権、チャンピオン鈴木デキ諏訪間組対、挑戦者黒潮東京ジャパン芦野翔太郎ということで、バカバカタッグ、バカバカコンビ VS、レッスルワン、元レッスルワンタッグですね。はい、絆の深い2人が、挑戦します。18分29秒諏訪間がバックドロップホールド、この時横では鈴木デキがイケメンにね、ダブルアームスープレックスホールドを決めてましたけど、はい、二重層で、チャンピオンチームが勝利しました。諏訪間鈴木デキは仲悪いけど、なんとか仲良くして、仲いいんだか悪いんだかトムとジェリー感のあるね、あのタッグチームをやってます。あのめちゃめちゃ面白かったのが鈴木デキがダブルアームに捉えて諏訪間呼んで、おっしゃーみたいな感じで何をやろうとしたのか分かんないです。で諏訪間はリング入ってきて、そのダブルアームで抱えた相手を、芦野かな、をイケメンかな、どっちか分かんないけど、ダブルアームで抱えた相手を諏訪間はジャーマンで投げようとするっていうもうね、どうにもだけない動かなくなっちゃったんですね。あれでも首痛そうとか思いながら見てたんですけど、想像してくださいね、鈴木デキがダブルアームの体勢で抱える、で持ち上げようとしたところ、諏訪間がその相手をジャーマンで投げようとする、完全にね投げる方向逆ですよ。これあのまんま力入れたら、もしかしたらね筋肉マンみたいに上半身と下半身ブチブチブチって切れてギャーってなるツープラトンだったかもしれない。違いますね、 鈴木秀樹、あの諏訪間のケツ蹴って引っ込めてたんで違いますけど、はい、この面白いシーンも演出できるんだと思いながら、いやそういう意味ではね、鈴木秀樹もねちょっとファニーをやったりして幅をね出してきてますね、はい、全日本プロレスでは、うん、というふうに思いましたあとはもうそんなあの強い2人を相手にイケメンと足野がねしっかり対抗してたし、あのねこの日ちょっと思ったのは、イケメンがいつも入場してきて場内練り歩いて南の客席に行った瞬間に足野テーマにバーンって切り替わって足野が南から入場してきたんですね。あっこ盛り上がったな、よかったな、いい入場です。あのテンション上がった。でこの試合諏訪間と、鈴木秀樹っていう強い2人相手に、特に諏訪間相手に、足野がねでしたけど、あんま足の鈴木秀樹のマッチアップはそんななかったですね。実は期待してたんですけど、はい、足の諏訪間のマッチアップの時の足の頑張りっぷりっていうのはすごく良かったし、うん、やっぱかっけえですね良い良いです。はい、あの久々なあのカートアングルオマージュというか、まあ、全部カートアングルですけど、足 の、 あのムーンサルト自爆もあってね、はい、綺麗でしたね、相変わらずね本当に、はい、いろいろあのいいところを見まくってですね、しかもあのチャンピオンがきっちり勝つ、ケレン味あふれるダブルアームとバックドロップの共演ですよ、本当良かったですね、はい、鈴木秀樹が全日本プロレスに定住しているのはちょっと寂しくもありなんですけど、まあ、あのこんだけ伸び伸びやってるの見ると、あ、どうぞそちらであのお幸せにみたいな感じになるな、ね、でもやっぱノアのね、ちょっと俺はあの意地悪な鈴木秀樹が見たいですね、はい、です。はい、そして最後第6試合です。世界ジュニアヘビー級選手権、これがメインなんですね。全日でジュニアでメインなんだっていうところちょっと意外でした。まあそんだけ健康一滴の試合だったということでしょう。田村ダン、チャンピオン田村ダン VS、挑戦者ライジング隼人です。この試合の煽り部位、北の隅っこに座ってたので全く見れなくて、それからこの2人のこれまでの歴史とかっていうのをあまり知らなくて、それが煽り部位で出てたみたいなんで、ちょっとそれ見れなかったのはこの試合を楽しむ上で少しちょっとマイナスポイントだったかなというふうには思うんですけれども、ちょっと関係性がわからないまま、俺のこの日の試合のイメージは、ジュニアリーグで優勝してベルト取って、でお礼参りして、であの全日ジュニアの顔となりつつある、田村ダンに対してライジングハヤトがまだ体感したことがない、ね、先輩だけど体感したことがないライジングハヤトが挑戦するという構図、でした。で結構、試合は26分49秒、シドビシャス、トップロープからのムーンサルト、トップスワンダイブムーンサルトプレスかで、ライジングハヤトが勝利しました。綺麗な技ですけどね。試合がですね、この26分のうちほとんど田村ダンが圧倒しているということで、あの田村ダンって俺の中ではチャンピオンだけれども、うんといろんな相手と戦いながら挑戦していくというか、必死にあの強い挑戦者相手に食らいついていきながらこう成長していくチャンピオンみたいなイメージだったんですね。ただこの日の田村ダンに関しては、全日本プロレス、全日ジュニアのあのもうなんつうの、無敵のチャンピオンみたいな戦いぶりで、結構それにねライジングハヤトがこうことごとく潰されていくみたいな展開、思いのほか一方的だったんで、あらららそんなっていうそこがね、ずっとそのギャップが試合中ずっと埋まんなかったんで、うん、重たいなと思いながら見てました。ここまでねやっぱ挑戦者やられちゃうと、あチャレンジャー最後勝つのかなと思ってたんですけど、そのまあで結果勝ったんですね。でその勝つ予想がどうとかじゃなくて、勝った時のその押し込みがラストのこう畳みかけっていうのかな、逆転劇っていうのがちょっとそのカタルシス不足 だったので、ああ勝ったわみたいな感じで終わっちゃいました。もしかしたらこの2人のストーリーをもっと知っていたら、もっと重く見れた、あのなんだろう、この試合を、よく見れたのかもしれないなと思うし、結構タイムライン見てるとね、あの思いのほかと言いますか絶賛だったんで、これがっていうこれがとか言っちゃいけないですね。でこの件に関しては富士さんとはですねコンセンサス取れてなくて、いやこれはいいよって言ってたんですね。 まあ、あのいろんなこう試合に関しては組み合い方があると思うんですけど、俺はこの試合の感想は、とにかく田村ダンがこんなに強かったっけってぐらい強くて、ライジングハヤトが逆にこんな弱かったっけってぐらい弱くてみたいなところがね、ちょっと最後まで、アジャスト、俺が試合にないようにアジャストできなくて、で終わった感じでしたね。はい、まあでもあのライジングハヤトは前回の後楽園大会で、オーバードーズっていうあの丸め込みから入る、ストロングルホールドウィズフェイレッグ&ネックロックみたいなねやつやってるんで、あれがねちょっとうまく決まんなかったっていうのもねちょっとマイナスポイントであったかもしれないですけど、あれ見て以来ねライジングハヤトの試合に一気に幅が広がったなと思ってて、ちょっと見る目が変わったところがありました。はい。開始が単発で、最後もね、巻き返し、トラスキック、あのもう、田村さんの超必殺技である、超必殺技って言ったらあれですね、あの、シグネチャームーブのラリアットにカウンターをバッコンバッコン当ててですね、削りまくって、カウンターだからね、ヒットポイントめっちゃ削るわけですけど、で、最後、シドビシャスです。ファーンと終わっちゃったんで、おぉ、終わりって感じでしたけど。もうちょいその辺のね積み上げあるとよかったななんて思った次第です。はい、いずれにしてもですよ、でもこういう若い選手にメインを任せて思いっきりやらせてるっていうのは、さっきの安西の話もそうですけど、つくづく羨ましいなと思う限りです。試合終わった後、そんな王者を取った隼人に武蔵が来まして、俺が来たってことはどういうことか分かるよなということで挑戦表明をしました。それに対してですね、客席からって声がかかって、武蔵の何が不満なんですかってちょっと思ったんですけど、多分ああいうかっこつけた感じとかが全日では嫌なんですかね、分かんないけど、結構まあ本当一部の人というか一人か二人のレベルですごい拒否反応があったんでびっくりしちゃいましたね。武蔵は今の日本ジュニア界ではかなりの大物だと思うんですけど、こんなに反応が冷たいんだと思っちゃうぐらいでびっくりでしたが、いやこの武蔵ライジング流行るとはめちゃめちゃ楽しみでしょうね。えいいカードだと思います。はい、でちょっとライジング流行るとかね、自分が愛媛から来た時もどうのこうのみたいなこと言ってましたけど、ライジング流行るとか愛媛来た時のね、そのライジング流行るとの格スキルとかと、この道のくから来た、その他団体から来たっていうところだけを抽出すら、それは被るのかもしれないけど、全然違うやんとかちょっと思っちゃって、もう気持ちは武蔵池になってます。はい、そんな感じかな。はい、あそれからそう、1個前のタッグ選手権では、試合終わった後にタルと斉藤潤が入ってきて、タルがなんかね長々マイクして、わしもそろそろ頑張らねばみたいなこと言ってね、還暦だから、で挑戦表明やみたいな、まあそういうこっちゃっつって終わるかと思ったら、まさかの斉藤玲が来てですね、三角巾を優しく叩きつけて挑戦表明という斉藤ブラザーズ復活、これは嬉しいですね。あのタルが挑戦しないことはそんな残念ではないサイブラー復活が、ブードゥーマーダーズとしてサイブラー復活っていうのは非常に楽しみです。はい、安易に人気あるからといってベビーフェイスに振り戻さなかったのも俺は英断だと思います。はい、なんでこれまた楽しみですね。この辺のカードが一気に3月30日のオタク大会につながる、ようになってます。すでに決まったカードとしては、中島克彦 VS 安西馬、それから諏訪正樹歴対斉藤プラザス、そしてライジングハヤト対武蔵ということで、いやこれね今の全日、いやもうこれぞまさにハッシュタグ全日来てると言えるあのマッチメイクだと思います。非常に楽しみです。ちょ残念ながらですね、別件の予定と被ってるので生観戦はできないんですけれども、ちょっとあの気になっちゃうのでしっかっちり見てレビューしようかななんて思ってる次第。ちょっと全日本系プロレスポッドキャストのお二人がですねちょっと虫の息状態なんで、はい、まあ、いろいろあると思うんですけどね、はい、ちょっとこの隙にやってやろうかなと思います。はい、あのお楽しみにということです。はい、ということで全日本プロレスのレビューはここまでとなります。つくづくあの羨ましいとが先行するですね、あの興行だったということは記しておきたいと思います。それから改めてですね、全日も来てます。全日ノア新日それぞれ世界観があって、自分に合う世界観があると思うので、あの 雑多にね、楽しんでる方はぜひともですね、全日本プロレスの会場も行ってみるといいかもしれないな、なんていうふうに思いました。はい、ということで今日はこの辺でおしまいにしたいと思います。国際とのプロレスのことはリスナーの皆様のリアクションがそれにです。意見、感想、ご質問などありましたらクリもしくはハッシュタグプゴトでお寄せください。それから徳のプゴト、毎週土曜10時からスタンド FM の方でやっておりますので、もしよろしかったらアプリ落としてサブスクってご参加いただければと思います。ちょっとですね、歯の間に物が挟まったような物言いをしているところはですね、徳のプゴトの方で保管してありますんで、はい、本音が聞きたい人はそっち来てくれっていう感じですね。はい、ということで今日はこの辺でおしまいです。ありがとうございました。